101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。年が明けまして、今年もこの番組新年から始めていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。今日は1月の9日、いわば恵比寿さんの良い恵比寿の日ですな。今日は恵比寿さんにたくさんの人がお参り行ってらっしゃるやろうと思うんですけれど、僕はまあその恵比寿さんも恵比寿さんに、もちろん参りますけれども、そのちょっと横手、去年の年末にもお邪魔しました博士課記念酒造博物館、今日はまた別の展覧会についてお話を聞いたり拝見したり、ちょっと楽しい思いをしたいなと思ってやってまいりました。南條原さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
明けましておめでとうございます。
ございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ね、
去年はえらい世話になりました。
こちらこそです。ありがとうございます。
楽しい企画で展覧会いろいろやってくださるので、はい、もうどうしても足が向きますし。
ありがとうございます。
今年も正月からこうやってやってまいりました。はい、一番最初、年の初めにやってらっしゃる展覧会は何という展覧会でしたかな。
はい、毎年恒例で、堀内清さんという方が集められた堀内恵比寿コレクション展、はい、こちらの方を開催しております。
これ恒例になりましたな。
はい、そうですね。おめでたい気分いっぱいで、ぜひご覧いただきたいです。
西宮の歴史にとっても詳しい人で、はい、西宮100年なんていう写真集まで出さはった、はい、堀内さん、
はい、
さあこの堀内清さんという人はどういう人かというところから始めましょうか。
あ、そうですね。堀内清さんという方、実はもうすでにお亡くなりになられてまして、2009年に亡くなられているんですけれども、お医者さんだった方なんですね。
今年はちょうど数え年なんか何年かもしれない。
そうですね、ちょうどですね、亡くなって12年13年経ったということの
13回忌にあたる年になりますね。
はい、
あ、そうか。そういうことで、まあ、毎年やってらっしゃる企画展ですけれど、はい、今年はまた特に力が入ってるんじゃないかなと。
そうですね、特にですね、堀内清さんがとてもお好きだった作品ですね、恵比寿さん の、 ものですとか。
あ、
はい、
まあ、いろんなことを書き残してもいらっしゃるので、
そうですね、
はい、分かります ね、 そうですね、資料でもね、この資料はどういう資料や、はい、ということが、
はい、
今回何点ぐらい出てるんですか。
そうですね、実は今回ですね、この堀内清さん集められた恵比寿さんのものと、うん、あと郷土のものも、
西宮の、
はい、
ほう、
絵はがきを中心に、
はい、これは楽しみや、
はい、展示をしておりまして、
はい、
そうですね、両方合わせて200点以上の作品を、うん、
うわ、見応えありますね。
じゃあ、
まあ順番にお話聞かせていただきますが、
はい、
そもそも堀内さんっていう人は、
はい、
お医者さん、産婦人科のお医者さんです。
そうですね、はい、
僕が知ってるのは、はい、西宮市立市民病院、今の中央病院、
はい、
これが染殿町にあった頃に、
はい、
産婦人科の部長さんで来たかった、その頃からお付き合いあったんですが。
そうですか。
で、ね、
はい、
堀内さんがこんなことしてはるというのは実は知らなかったん
です。
むしろ堀内さんっていうのは、
はい、
お医者さんで、
はい、
おじいさんが尼崎藩の、
はい、
お殿様の御殿医やったということをご本人から聞いたことがあるんで。
そうですね、代々堀内さんのお家というのは、はい、お医者さんをされてまして。
で、
特に、まあ、尼崎藩の藩医をされている、
ね、
お家に生まれたんですね。
で、明治で廃藩置県があって、
はい、
お殿様が亡くなる、お殿様という地位がなくなる、はい、でお殿様尼崎から西宮に引っ越しをされたと。その時に一緒に堀内さんも、はいはい、まあ、お医者さんとしてついてこられた、はい、お殿さんのためのお医者さんですから、
はい、
そうですね、はい、それで西宮に、まあ、お住みになったおじいさん、
はい、
という話ですね。
そうですね。で堀内先生のお家にもですね、うん、そういうあの古い資料があったりですとか、うん、古文書があったりするということをですね、お小さい頃からあの身の回りにそういった古いものもあったということで、もちろんあの堀内先生自身もですねお医者さんになるんですけれども、はいはい、そういった小さい頃から古いものが身の回りにあるということで、やはり歴史にも興味があったりですとか、あとやはり西宮で生まれて西宮で育たれたということで、うん、非常にあの郷土への愛着もあったということなんですね。で、あの、ま、郷土のことをとてもあの調べる、あの郷土に興味があったということで、郷土史家でもあったということなんです。
郷
土史
家、
はい、
西宮には西宮あの文化協会というのが今ありますが、はい、これの元なんのが西宮史談会という、
はい、
あの西宮の歴史を語り合おうという会ができたんですね、はいはい、これも随分古い話
ですね。そうですね、大正時代から、まあ、西宮史談会という会があって、そうですね西宮の古いことをですね、うん、やはりあの調べられているという先人たちがいらっしゃって、で、まあ、西宮文化協会という協会ができ
た、
はい、昭和22年にできるんですけれども、はい、あの堀内先生もですね、やはり戦後あのこの西宮文化協会に入りまして、うん、
はい
はい、あのそういった先人の方々からですね、あのあなたはお医者さんなんだから、
はい、
あの郷土のそういうお医者さんの歴史も調べたらいいんじゃないですかという、
う
ん、そういったお話も、はい、言われて、まあ、郷土史家でもあり、そういう医学の歴史、まあ、治療の歴史も調べるという医学史も調べ、それから、はい、戦後ですね、あの若恵比寿会という西宮の氏子青年会が、
そうそう、恵比寿さんの青年会、
はい、そうですね、はい、氏子青年会ができるんですけれども、はい、それの初代会長になったということで、それをきっかけに、エベスさんのものも集めてみようかなと。
なるほど、それだけ、
はい、そうですね、
エベスさんのものをいっぱい集めてある人というのは有名ですけど、はいはい、それがきっかけやった。
そうですね、
若いエビス会、
はい、
そうですか。
さまざまなお顔を持って、まあ、お医者さんであり、それから郷土の
郷土史家でもあり、
郷土史家でもあり、うん、医学のことの歴史も調べ、それからエビスコレクターにもなったということですね。
なかなかできんことです。
そうですね、もう残しているものが本当にたくさんありますね。
一貫してやってこられた方で、はい、いうことですね。まあ、この、 あの僕もね、
はい、
堀内先生とお付き合いがあった頃にね、はい、ちょっと前田君見に来たらどうや言うてね、あのご自分が借りてはるマンションの一室へ連れて行かれた。
そうでしたか。で
ここ住んではるとこかな思ったらね、はい、なんとドア開けたらね、まるで図書館の資料室もう棚がいっぱいあって、はい、そこにぎっしり資料が積んであった、これなんですねって言ったら、はい、いや私なちょっと古いものが好きで、
はい、
あのちょっと目についたものあったらみんな欲しい言うて買うてきてここ入れてん
ね。そうでしたか。
あれがこの展覧会、
はい、
男女春さんやってはるこの堀内コレクション展の、はい、まあ言ったら元ですよね。
そうですね、あのマンションの中に、うん、あの集めてらっしゃったものがですね、うん、あの今回あの
整理されるのも大変やったと思いますけど、はい、
あの本当にあの堀内先生たくさんのものをですね、
ですね、
あの集めてらっしゃるので。
そうですね、
はい、
まあ、そういう郷土史家でありながらそういう歴史資料を集めることにも力を尽くされた、
はい、
まあ、せっかくあのこうやってまとまって残されている資料だから、
はい、
あの西宮市民のために、
はい、
毎年お正月にはこれを開こうということで、まあ、博士課記念指導博物館あの責任を持って企画していただいているということで、とっても嬉しいですね。
ありがとうございます。
まあ、全部で点数何点あるって聞いてもよろしいか。
あの堀内先生の、
堀内コレクションっていう、
そうですね、あのエベスさんのもの の、うん、あの作品でしたら大体まあ1600点ぐらいなんですけれども、実はあの郷土のものですね、
はい、
っていうのはあの今まだまだ細かくどういったものがあるのかっていうのを、はい、あの調べている途中。
これからですな。
そうですね、 ですね。
いやまあ展示室に入ってお話し聞きながら見せていただきたいと思いますが、
はい、
あのいつものようにこの堀内コレクションの中で江別さんに関する、はい、あの絵画、
はい、
彫刻、絵皿、
はい、
まあ、さまざまなものがありますが、
はい、
あの一番奥の部屋左側のお部屋 の, あの一番突き当たりのところに大きなのぼりみたいなの立ってますけど、はい、 あれはあのお祭りなんかで使われたもんなんでしょうね。
そうですね、そうですね、そうだと思うんですけど、ね、
いつ頃のもんですか。
これは明治あの30年代 の, の、はい、ものになりますね。
ちょっともうあの生地が傷みかけてるような感じもするような、
はい、
あの1メーター50、2メーターぐらいあるかな、あののぼりですけれど、はい、まあ、あの色鮮やかなところは残っております。
そうですね、
ぜひ珍しいもんですから拝見したいです、
は
い、
エベスさんと大黒さんが
そうです、
はい、
一緒に楽しんであるという、
はい、
めでたいものですね、
はい、
それからその横 の, あのガラスケースの中ですけど、はい、一番手前のところ初めのところにあるのが、
はい、
あのこれ額に描かれた絵なんですけど、
はい、
材木をみんなで担いでるような絵ですな。工事現場みたいな絵です。
そうですね、あの本当にあのこれはあの刷り物で、
はい、
あの浮世絵なんですけれども、
ね、
3枚続けているのであのちょっと長細いあの絵のようになってるんですね。で七福神があの寿という字をですね、
は
あ、あのそれぞれの材木に見立てまして、
はあ、大工さんが材木担いで集まってきた、
ね、はいはい、
これを組み合わせたら寿という字が作れる。
そうです、
その作業の途中みたいな、
はい、それはあのなんとおめでたい七福神さんが、はい、
七福神がやって、
はい、それぞれやっているということになります。
なるほどな、これは面白いな、
はいはい、
こんな額見たことないですもんね。
ありがとうございます。
珍しいですね。
おめでたいですね。
おめでたいで、はい、その他にもずっと軸が並んでおりますが、お皿、はい、絵皿も並んでおりますが、この中で何か一つ、これはと思うものをご紹介いただけたらと思いますが。
そうですね、あのこのハイケースにあのちょっとちっちゃいお人形が、
あ、ガラスの立ってるケースの中に、
はいはい、
ちっちゃい3センチぐらいのお人形さんが1つ、
はいはい、
1センチほどのお人形さんが 3,4 人というふうに並んでます、
はい、
これ何ですの。
あ、これはですね、まあ、衣装人形でしたり、
はい、
あとあのケシカモ人形ってカモ人形ですね、
はいはい、
あの木でこう掘ってで、まあ、ちょっと布の衣装をつけているというそういったあの人形なんですけれども、
素朴なもんですけどね。
そうですね、
可愛らしい、
はい、あの実はですね、もともとはこれ江別さんと大黒さんセットの作品だった
そうなんです、ね、キャプチョンにそう書いてあります、はい、江別大黒と書いてあります、
はい
はい、
ちょっとあの向かって左側にあるのは、はい、あの衣装人形で江別さんだけなんですね。
そうですね、これ江別さんでしょ、
はい、
大黒さんはどないなりました。
そうなんですね、もともとは江別大黒あったそうなんですけど、
揃ってた、
はい、でもあの堀内先生は、
はい、
やはり江別さんのものばっかりをやっぱり集めたいということで、あのもう江別さんだけでええわということで、江別さんしか集めなかったというようなことがですね。
いやいやいや、堀内先生そういう人なんや、
はい、ね、大黒さんと
江別さんにはこだわってる。
そうですね、揃っていたら
大黒さんはちょっとまあ他の人に任そうか。
そうですね、そういったあのちょっとこうコレクターならではの、あの、はい、裏話もある。
お店の人困ったでしょうな。今度から大黒さんだけ売らないかね。
そうですね、
そういう珍しいもんもこちらにはあると、はいはい、
そうですね、
まあ、その他何十点という、江別さんに関する、
はい、
あの絵やらお皿やら彫刻やらさまざまなもんが、僕が目を引かれたのは、
はい、
あの反対側の陳列ケース の, あの真ん中にドーンと飾ってあるんですけど、
はい、
真っ黒系の、まあ、木造 の, あの彫刻、
はい、
これは何ですか。
これはですね、あのご神像といいますか、あの神様 の, あのちょうどね、お台所なんかにあのお祭りする江別さんですとか大黒さんなんですね。で、まあ、それぞれの
飾る時は一つずつ、
はい、あ、まあ、あのもちろん江別大黒、あの揃って、あのお祭りする時もありますしね、はい、ああいうふうにこうそれぞれの家で、はい、あのお台所なんかで祭られてきたので、それでも真っ黒になってるんですね。
すすけてるわけです、
はいはい、
もともとは白いもんやったんでしょうな。
もともとそうです ね、
それが真っ黒けになってる、
はい、
でもそれぞれみんな表情が違う。
そうですね、そこが面白いところです ね。
それとあの姿形も違う、はい、一番小さいのは5センチぐらいのものから大きいものは20センチぐらいのものまで、
はい、
あの像としてあるわけですけど、はい、とっても変わったものですね。
そうですね、あの本当にあのその古くなってますので、あのそれぞれ の、 あのご心臓の表情なんかを見るとですね、
はい、
あのちょっとこう困ったような顔をしてたりですとか、笑ってたり笑ってるようなお姿であったり、
ありますな、
はい、その一個一つ一つの表情を見ていただくのも、はい、楽しいものですね。
まあ、これもエベス大国の一つだということで、はいはい、それが、何十という数でここに置かれています。ちょっと群像という感じの彫刻ですけれど、とても面白いなと思います。あ、
はい、
さあそれからね、
はい、
今年のこの堀内コレクション展では、はい、ちょっと力を入れてるところがあんねんとおっしゃって、
あ、
西宮の歴史を絵はがきで、
はい、
この証拠あの示したものがたくさんあった、
はい、
それを今日は展示してるとおっしゃってました、
ええ、
ちょっとそっちの方を見ていただきましょうかね。
はい、では
懐かしい西宮の様子がこれでわかると思います。
はい、
ではあの部屋を変わりまして、あのいわば玄関に一番近い展示室ということになります。第一展示室、ここに飾ってあるのはやっぱり堀内コレクションなんですけど、あの西宮のことについてあの証明できるような資料、絵はがきが中心みたいに見えますけど、
はい、
何部ぐらいある、たくさんありますな。
そうですね、あの今回、まあ、堀内清さん集められたその郷土資料の中から、
はい、
絵はがきを中心にあのご紹介しておりまして、
なるほどな、
はい、絵はがきで巡る100年前の西宮というテーマで、
あー、はい、ええー、な、これは楽しいなと思います。
そうですね、ここはですね、実はあの今日前田さんがあの、はい、来ていただくのを私すごく楽しみにしておりまして
あ、そうですか。
そうなんです、
うん、
もうあの絵はがきをですね、はい、実はあの堀内先生なぜこういった絵はがきですとかを集めたかと言いますと、
ええ、
あの堀内先生はですね、あの古いあの西宮の写真集もたくさん出されているんですけれども、はい、
ええ、
あの古い写真ですとか絵はがきを集めることによって、
はい、
あのまあ、戦争で焼けたりですとか、
はい、
そういったことで、まあ、西宮というのは随分姿を変えてしまうんですけれども、
そうなんですよ、
そういう戦争で焼ける前の西宮の姿というのをですね、はい、あの追い求めていくうちに、やはりあの写真ですとか絵はがきっていったものは目で見てパッと分かるし、
雄弁に語ってくれますからね、
はい、ですので、まあ、こういったあの目で見る歴史資料という絵はがき写真をこう集めていったんですけれども、
これはちょっと楽しみやな、僕も懐かしいものがいっぱい見られるやろ
う
なと思います。
そうですね、で私ではなかなかですね、うん、え、本当にこの場所にこういうものがあったのというふうにこう
疑わしい、信じられない
どこにというようなところもありますの です、ね、ぜひ今日はですね、
ですね、
あの前田さんにですね逆にインタビューをしたいような、いやいや教えていただきたいということで、いやいや、
どれだけわかるか知りませんが僕の目に映ったのは、はい、飛行機がね、
はい、
あのそれも昔の飛行機ですやんか。
そうですね、
あの今のように鉄板で翼が作られてるんじゃなくて、
はい、
まるでカトンボのような飛行機、
はい、
これがいろんな形で飛んでる写真がずらっと並んでるんです。
そうですね、
これはどこで何をしたんでしょうね。
これはですね、実はあの鳴尾にですね、あの競馬場が
ありました、
はい、昔ありまして、
はいはい、今の浜甲子園団地のあたりです。
そうなんですね、はい、あそこの広いその競馬場 の、 あの場所を利用して、
はい、
あの飛行機のそういう大会が行われていたんですね。
当時はまた飛行機自身が珍しいでしょうから、
はい、
あのそれに人が乗って飛んで、まあ、いろいろ見せるというようなこと、はい、大会やったんですね。
そうですね、あのよくあの飛行機で初めて飛んだのはライト兄弟っていう、
そう言いますね、はい、
でそのライト兄弟が初めて飛んで、あの大体8年後ぐらいに鳴尾でそういう飛行機の大会が、はい、あの行われているんですね。西
宮新しいことをやったんですな。
そうですね、本当にあの身近なところで、うん、あのそういうまだ明治の終わりぐらいにですね、飛行機を飛ばすっていうそういう大会を開いたりですとか、
そうです か、はい、これ何年ぐらいのものですか。
そうですね、明治の44年ですとか。
あ、ならもう大正に移る前ぐらい、はい、
そうですね。
あ、そんな時に西宮へ飛行機を持ってきて飛ばしたんですな、は
い、そういう
大会、いろんな形の飛行機があるということは何回もやったということです、はい、
そうですね、あの複数回あの行われてまして、ここにあの展示しているあの絵はがきは、明治44年のものですとか、大正6年のものですとか、
そうなんです、
はい、そういうあの民間飛行機 の、はい、あの発祥の地というふうに鳴尾は呼ばれているんですけれども、
そうですか、
そういう時 の、 あの絵はがきなんかも集めて、堀内先生たくさん集めて、
そうですか、は
い、それを紹介しています。
そんなことでも有名やったんですな。
そうですね、
そうです。ついたてのようになっている、はい、あれは何ですか。
あれはですね、あの、まあ、今回ですね、さまざまなあの絵はがきをあの、はい、ご紹介しているんですけれども、はい、やはり阪神電車さんがですね、はい、明治38年に通りますと、やはり
あの明治38年に阪神館を、はいはい、あの阪神電車が通ったわけです、
はいはい、そうするとですね、やはりあの電車に乗る方を増やしていこうということで、うんうん、あの沿線上に、うん、あのそういう住宅開発なんかもしていくんですね、はいはいはいはい、そういった時にですね、こういったあの甲子園のエリアはとても素敵ですよですとか、鳴尾のエリアはとても素敵ですよといったそういうパンフレットを作るわけですけれども、
そういうパンフレットをここに出してくださって、
はい、そうですね、絵はがきと一緒にご紹介している資料類になります。
でこのやや左側真ん中辺に大きな地図が2枚並べてあるの、
はい、一
つは寝転がってる、一つは立ち上がってる、はい、面白い展示ですけど、これはどういう意味ですか、はい、
そうですね、これもですね、同じエリア の、 その、まあ、鳴尾のエリアをあのご紹介している地図なんですけれども、一つはですね、昭和10年の頃の、うん、まだあの戦争が始まる前の頃の、はい、地図で、まだ鳴尾競馬場というのがこう位置を分かっていただけるような地図ですね。でもう一つの方はですね、もう昭和27年になりまして、はい、あの西宮が、まあ、今の形になって、今の市 の、 あの形になっているという時 の、 あの写真なんです、あの地図なんですけれども、もうあの戦争を経て戦後になってますので、うん、鳴尾競馬場もなくなってですね、
そうですね、
はい、戦争中にあの日本軍にあの接収されてますし、はい、戦後はあのいろいろとあのアメリカ軍のキャンプになったりですとかして、うんうん、もう今何もないような空き地になっているという、そういう比較をしていただくための、
あ、これ見たらすぐ分かりますね、
はい、そうですね、戦前と戦後 の、
ね、戦前と戦後のこの西宮の様子というのははっきり分かります、はい、特に浜甲子園はよう分かるという、
そうですね、広く、はい、
そうですか。それともうちょっと右の方にね、
はい、
あの古い地図みたいなのがあるんですけど、
はい、
あれはあの松林がしっかり書かれているなと思うんですけど、どういうところなんでしょうね。
そうですね、あれもですね、あの甲子園 の、 あの住宅開発の、はい、パンフレットになってまして、
あの大体甲子園ってこんなんや
そうですね、
甲子園球場は見えますけど、
はい、
その他はもうほとんど松林ばっかりです
。そうですね、あのまだまだあのちょっとこう畑なんかも描かれていて、ね、
あのそんな頃の地図まで先生集めてはったん
です、はい、あの今 の、 あの甲子園球場がこんな雰囲気だったのかなというのが分かりますね。
それ以外は、まあ、ずっとこれ絵はがきが、
はい、
あの写真のものもあれば絵のものもある、はい、いろんな形の絵はがきがずらりと並んでいて、
はいはい、
一つずつ見ていくととっても楽しそうな感じなんですけど、
はい、
一つ僕あの目についたのがありましてね、はいはい、紅葉園に大きな遊園地があったと、
はい、
で大滑り台があったと言って、滑り台が丘の上からあの下へかけて、
はい、
あの2つ並んで滑り台があったというのが、
はい、
あのあるんです、
はい、
実はこれね、
はい、
僕今の紅葉園の市民館というのがあるんですが、
はい、
そこに向かって山 の、 あの丘の上から下へかけて道がついてる、
はい、
こことちゃうかなという気が、うん、滑り台そのまま道にして残したなという、周りはもう家ばっかりですけど、
はい、
なんかそんな感じがするような景色がありますな、
はい、
まあ、も ひょっとしてそんなことしてる人あったらここへ来ていっぺん見ていただけたら、
そうですね、
あこれそうやで、これは甲子園 の, あの紅葉園の滑り台や言うて、はい、言うてくれはるかもわからんな。
そうなんですね、あの実はあのこの紅葉公園という、うん、あの記念の絵はがき、はい、カラーになっているものと、はい、ちょっとモノクロの写真のものと、はい、あの集めてあの展示を
固まってますね、
はい、しておりまして、うん、で本当にあの紅葉園の今の紅葉園の駅を降りて、ええ、あのすぐにあの北側のところにですね、はい、ゲートがあって、
ゲートがある、
はい、そこ の,、はい、あの大きな土地がですね、まあはい、ちょっとこう湖なんかもあってボートにも乗れるようにもなっているし、絵はがきの中にはですね、先ほどお話しいただいた大きな滑り台があったりですとか、うん、あの大きな吊り橋があったりですとか、
そうそうそう、
あの想像がなかなか難しくてですね、こういう、うん、あの一大遊園地がどこにあったのかしらという、
本当ですね、はい、あの吊り橋はね、先ほど言いました滑り台のもっと上の方にかかっていたということは聞いたことがあります、はい、でここで見るこの紅葉園の今おっしゃった駅前の大きなアーチ、はい、これはもう今はありませんが、はい、そのそばにあの大きな建物があったんです、はい、でこれはあの紅葉園の映画の撮影所の跡やった、はい、そこで映画を作ってた、はい、でそれが戦後あの亡くなって、はい、大カスト工場というなんか工業の会社になった、はい、大きな会社やったんで、はい、でそれがまだ亡くなって今はそこにとても大きなマンションが建っております。まあ、紅葉園はそういうことで遊園地から産業に変わり、さらにそれが住宅地に変わるというふうな歴史を刻んできたというのは、この写真を見ただけでもよう分かるなと思います。
いや、そのお話があの今日はお聞きできてありがとうございます。いやいや、
これ
あ
のずっと絵はがき見ていきますと、本当に西宮が大水害にあった時 の,、はい、あの写真、もう電車の線路が水浸しになってそこを人が歩いているというふうな写真もありますし、はいはい、まあ、さまざまな西宮の風景があの絵はがきになって、はい、あの 何十枚という数で並べられている。これを見るだけでもとっても値打ちがあるなと思って、南條春さん絵企画してくれはったなと思います。この展覧会いつまでやられます？
この展覧会はですね、あの 中休みをあの挟みまして3月の6日まで、は
い、あ長いことあります、
はいはい、開催しております。じゃあ、まあ、
あの来れる時を選んで、はい、いっぺん来てみて西宮の昔の様子を、はい、あの絵はがきを通じてですけど、あのつぶさに見ていただけたらいいな。
そうですね、あのお話ご存知の方があったらぜひ教えていただきたいですね。
本当ですね、はい、見に来ていただいて事務所へちょっと寄って、はい、あのこんなことあったで、あの写真見て思い出したわ、ああいうなお話が聞けたら楽しいですね。
そうですね、
いやいや、いい企画をしていただきました。まあ、毎年拝見する堀内コレクションですけれど、今年はちょっと違った色合いで、あの西宮の昔のことを眺め直すというふうなこともできました。とてもありがたかったと思います。
ありがとうございます。どう
もありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。